はい、皆さんおはようございます、そして、カープファンの皆さんおめでとうございます、カープファンじゃない人もおられますけど、まあ今日はね、いいんじゃないでしょうか、ハラハラしました昨日はね、初回6点取ってね、いけるかなと思ったけども、岡田君がエラーした時にあ、これは今日はもつれるなと思ったら本当にもつれて、最後はね、中崎君が気迫のこもった一球で、DeNA の主砲が空振りしたというね、あのなんかドラマでしたね昨日はね、また今度日本シリーズやるんですよ、いつまで野球が見れるんかっていう感じですけどね、こんな経験は長いことしてないもんですから、もう大体もう涼しくなったら野球終わりっていう感じですけど来週見に来たら寒いんじゃないかなと思いますけどね、まあそれはあのそれとして、はい、で、3週間ぶりに講談に戻ってまいりました、ちょっと私のスケジューリングのまずさでですね2週間続けてしまいまして、まあ先々週は郡先生の母教会である徳島新生キリスト教会というところに行きまして、大学生の時に阿波踊りをしに行ったことがあるんです、徳島に。本当の話です、はい、それ以来の徳島上陸で、でもあの行ったのは教会なんで全然徳島がどういうところかよく分かんないんですけども、ただね、先々週の週報にちょっと書いたんですけど、あの徳島の教会の起源というものが本当に不思議な、一人のろう者の青年がね、岡山から徳島に里帰りした時に、その駅前で手話で話をしている小学生を見つけて、で彼らにこの聖書の話をしたっていう、そこからですから、先々週の週報書いてありますからぜひ読んでください、本当に不思議。先週か先々週だとね、先週か、まあいいや、で、先週か、でその中から、郡先生の両親が信仰を持ってですね、で私の父も徳島に何度か行ってるんですけども、それはもうそうやって信仰を持った人たちがいたんですが、牧師がいなかったんですよ。牧師がいないのにろう者の、まあ、子供から大人までいたみたいですけど、そういう人たちがお互いにこう聖書を読みながらなんとか教会を保って、でクリスチャンが生まれる。そうすると、まあ、いろんなところに頼んで牧師に来てもらって洗礼をすると。で私の父も呼ばれて行って洗礼を授けたのが郡先生のお母さん。本当ですか、はい、その時10人ぐらい受けたそうですけどね、川で、まあ不思議なことはありますね。で今もこの徳島の教会はろう者の人が中心というか始まったもんですから、7割ぐらいはろう者の方なんですね、健常者の人が少ないんですよ。で、当時そのろう学校ではあの主に理容、ね、散髪を教えてたんですね。で理容と木工だったらしいんですけども、だからそこを卒業した人はみんなというかほとんどはその理容院を開設する、散髪屋さんになったので、散髪屋さん月曜日休みですよね。なので月曜日に礼拝してたんです、なので未だに月曜日礼拝あるんですよ、それは四国の他の教会もね、新居浜の教会もですね、長岡さんの娘さんのご主人もろう者ですけど、あの理容院をやってらっしゃる、特使、あそうですか、そのコースですか、他にもいらっしゃる、まあ、そういうようなことで私も行って、日曜日に礼拝して月曜日も礼拝して、なんともね、いろんな教会があるなと思いましたけども、神様は不思議なことをされるなということをね感じましたね。で先週は五日市聖書教会の中尾先生に来ていただいて、僕も30何年牧師やってますけども、講談交換っていうの初めてやったんですね、意外な感じですけど、それだけ僕と講談を交換してくれる勇気のある牧師が、この地域にあんまりいないという、まあ中尾先生も言ったと思いますけども、まあ、先週日曜日の午後にね、あの、まあ、ちょっとこの教育講演会みたいのを教会でやりたいって僕のところに連絡があったんですよ。でどうせならじゃあ日曜日の朝あの講談公開しませんかって言って、 それでまあ中尾先生も多分ハラハラドキドキだったと思いますけど、僕が言って何を喋るのかなみたいなことは心配しもったかもしれませんが、まあ、それでもまあ初めて講談交換が実現してですね、で中尾先生の説教も私ここで見ましたけどもね、あのキリシタンの萩の奥のねキリシタン村の話であるとかね、大変この落ち着いた淡々としたお話、いいなと思って僕も聞いてましたけども、また来年もぜひ講談交換したいなと、向こうが良ければの話ですが、というようなことがありまして、今日はまあ久しぶりにこの御嶽の講談に帰ってまいりましたが、チェンジシリーズだいぶ佳境に入ってまいりましてですね、もうあと来月で終わりですから、今日はそのチェンジの話の中でももう極めつけというかね、これ以上ないぐらいのチェンジの話ですね、まあ、ありえないチェンジという変な題ですけども、パウロの話です。聖書少し長いんですが、使徒言行録9章の1節から22節までを、お読みしたいと思います。非常に大切なところですので、少し長いですがお読みいたします。まあ、ここにちょっと出てますけども、後ろの方の方はちょっと見えにくいかもしれません。まず聖書をご覧になって 0.5 ぐらいだとちょっと見えないかもしれません、ね、見えますかね。使徒言行録9章の1節から22節までをお読みいたします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウルサウルなぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よあなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、バプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。以上です。まあ、非常に分かりやすい 説明文であるので、まあ皆さんこのまたこの話皆さんご存知のところではありますけれども、まあ今日の主人公はこの箇所ではまあサウロと呼ばれておりますけれども、まあ別名パウロですね。この後はパウロと呼ばれるようになる人でありますけれども、彼はパレスチナの出身者ではありませんでした。タルソスというところですね、あるいはタルソという今のトルコの南の方、ほとんどしかしシリアに近いあたりの出身者です。まあ、いわゆるディアスポラというですね、このユダヤ人であるけれどもパレスチナからこう離れて住んでいる。しかし彼の家庭は大変裕福な家庭。今もパウロの生家っていうのは残ってるんです。ツアーの重要な、ポイントになってましてですね、井戸がなんかあるそうですけどね。その、まあ、大変裕福な家庭で生まれ育ったパウロですけれども、彼はですねわざわざエルサレムに行って、そこでガマリエルという当時の最高ファリサイ派の最高学者の下で学んでおります。彼自身使徒の22章の3節でガマリエルの下で先祖の律法について厳しい教えを受けたと言っています。パウロの言葉ですから、東大随一のファリサイ派の先生の下で厳しく指導されて、もともとわざわざですよ、その要するに逆留学ですよね、国外にいたのに律法を学ぶためにわざわざエルサレムに来るぐらいの、おそらく相当頭も良かったんでしょう。そしてまた律法に熱心だったんだと思いますね。わざわざガマリエルの門を叩いてそこで学んで、そして律法を実行するということであったようです。で、彼は果たしてイエス様を知っていたかどうかという、聖書にどこにも書いてありません。ですが可能性としてはかなり高いと思いますね。イエス様に出会った、あるいはその話を聞いたということはもう時代的にかぶっておりますし、ただ福音書の中でファリサイ派がイエス様のことをいろいろ悪口を言ったり揚げ足を取ろうとした、ああいう話の中にパウロがいたかどうかは分かりませんけれども、エルサレムにおりましたから、イエス様が裁判にかけられてそして十字架に貼り付けになったというあたりのことも目撃した可能性はかなり高いと私は思うんですね。全然もう死がにもかけなかったということではないと思うんです。いやむしろ彼はそのエルサレムのファリサイ派の中でもこのあと一生懸命迫害するということはですよ、相当中心的な地位にいて、でイエスナザレの出身の大工のイエスが、人々を先導して、そして、多くの人がイエスの話を聞きに行った、あるいはエルサレムに入ってきた時には、ダビデの子のホサナと言って迎え入れた、そういうことを彼はおそらくこう苦々しく思ってたはずなんですよ。でうまいこと策略にかけてですね、イエスを十字架にかけて殺したっていうところで彼は安心してたはずなんです。やったと、これで変な偽メシアはいなくなったと、思ってたはずなんですね。ところが、3日目にこのイエスはよみがえって、そしてガリラヤで弟子たちに現れ、あるいはエルサレムでも弟子たちに現れて、そして40日のうちに天に帰っていったと。でイエスの弟子たちが、あのイエスはナザレのイエスはよみがえって今も生きている神の子なんだと述べ伝え始めたんですね。そしてそれを信じる人たちがどんどん増えていった。で自分の仲間であるファリサイ派の中からもイエスの弟子が生まれたって聖書に書いてありますから、パウロはどんな気持ちだったでしょうか。せっかく十字架にかけて殺したはずのあの男がよみがえった神の子だと言って信じている連中がどんどん増え広がっている、 これは大変なことですよ。まあ、立法に命をかけているパウロですから、そういうこのイエスを信じる群れがどんどん起こってですね、そしてその中の一人が人々の前でイエスは神の子だと言って、説教したあのステファノですね。でステファノが説教するときには人々がそれを聞き終わったところでもう耳を塞いでステファノのところにこうバーッと駆け寄ってですね、石を投げて殺す。その時に彼はそれに賛成をして人々の服の分をしたと書いてある。悪いやつですよ。自分は直接手を下さないんですが、行け行けって言ってね、お洋服をもっともっとってやるから強い球投げれるけん、行け行けって言ってですね、みんなの洋服をこうバーンして、でステファノを殺す。でもそれだけでもちろんとどまりません。8章の3節を見ますと、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたと。もう次から次へとですね、イエスをメシアだと信じる、まあ、この道の者、このパウロからしてみたらですね、ユダヤ教の異端ですよね、あるいは異教と言ってもいい、恐ろしいこのガンのように広がっていくイエスの弟子たち、もうこれを片っ端から捕まえて牢に送っていくわけですよ。でそんな中でニュースを聞くんですね。ダマスコにもいると。ダマスコってエルサレムから地図見るとこんなとこです。直線で160キロ離れてる。今はこれシリアの首都ですかね、ダマスカスっていうのは。直線で160キロですからね、当時のくにゃくにゃ道、下道行ったら多分300キロぐらいになると思うんですけど、ここにもこのイエスを救い主だと信じる人たちがいるという話を聞いて、あえてね言ってんですよ。ダマスコは当時も今もそうですけど、当時は交通の要衝ですから、そこでイエスキリストを信じる人が増え広がったらもっと拡散していくと。彼はもともと外国で生まれ育ってますから、そういうその土地感もあるし、この教えがダマスコからさらに増え広がったら、当時のトルコであるとかギリシャであるとかにこう増え広がるんじゃないかっていう危機感で160キロも離れたところに行くんですよ。で行くに際してはサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。街道っていうのはユダヤ人の集まるシナゴクのことですね。今から行くと、でユダヤ人の街道に行って、そこでイエスをメシアだと言っている者がいたら、それを自由に捕まえて、あるいは抵抗するなら殺してもいいという許可証を大祭司からもらってるわけです。キリスト教の拡散をまあ防ごうとしたんですね。もうこの辺でこのパウロがどういう人かということは分かりますよね。ところがです、まあ、意気揚々とというか、もうそれこそですね、鬼の形相だと思いますよ、ね、この殺人犯を捕まえるような感じで、お供の者と一緒にですね、パウロはこのどうでしょうね、いくら急いでも1週間かかるんじゃないでしょうかね、でもとにかくこのイエスをメシアだと信じる者がダマスコにいる、あそこにいるやつらを捕まえてみんな牢にぶち込んで、あるいは殺して、そうじゃないとこの教えが世界中に広がっていくっていう、もう怒りにも満ちた、似た彼の思いでですね、向かっていったんだと思うんですね。でいよいよダマスコのこの城壁が見えてきたってあたりで、突然ピカッと上から光が、スポットライトですよ。これパウロのとこだけ明るいんですから、少々の明るさじゃなかったでしょうね。お周りの人も何が起こったのか分からなかったんですけど、ピカッとパウロのとこだけさーっとこのスポットライトが当たってですね、そしてサウロは地に倒れた。あっていう感じで倒れてですね、それこそ雷がなんか落ちたんだな、落ちたと思ったでしょうかね。でサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞くんですね。なぜ私を迫害するのか、 でここで細かいこと言うと、サウロとサウルってあるんですけどね、同じ人ですから。これギリシャ語の語尾変化でね、呼びかけるときにはそうルになるんですけど、一緒のロでもよかったなと思うんですけど、まあそういうことですね。でサウルサウル、なぜ私を迫害するのかと聞いて、サウロはですね、主よあなたはどなたですか、私っていうだけで誰って言わないわけですから、最初あなたはどなたですかと思わず尋ねる。そうすると天から答えがありました。私はあなたが迫害しているイエスである。あなたが迫害しているイエスである。まあびっくりしたでしょうね。サウロはイエスは死んだと思っていた、十字架にかけて殺したはずだと、もうあいつはこの世からはいないんだと、あいつのことをメシアだと信じている連中は騙されているんだ、恐ろしい教えなんだ、間違っているんだって心から信じてダマスコまで来たんですけども、そうじゃなかった。イエスは生きてたんですね。目には見えないけれども確かに生きておられたんだと。そしてパウロに直接声をかけた。あなたが迫害しているのは私なんだよ。パウロはイエスを迫害しているなんて思ってません。イエスに騙された連中を、まあそれこそ救ってやろうぐらいの気持ちでやってたんですけども、そうじゃなかった。イエスを迫害していたんだ。まあびっくりしたでしょうね。そして町に入ってきなさい、町に入ったらあなたのやることが分かるからって言われ、周りにいる人たちは声は聞こえたけれども誰の姿も見えなかったので、もうキョトーンとした感じでこう立ち尽くしてた。でサウロは地面から立ち上がって目を開けたが何も見えないんですね。立ち上がって眩しいから目をつぶってたんでしょうけども、この声を聞いてパッと目を開けるけど何も見えない。これやっぱ象徴的な出来事だと思うんですね。パウロはその心の目が閉じていて、イエスはメシアである救い主であるということを信じる人たちを迫害しようとしている、何も本当のものが見えていないっていうことを、まあ、パウロに、分からせるためであったかとは思いますけれども、で目が見えませんから人々に手を引かれてですね、このダマスコの町の中に入って、で3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。この時のパウロどんな気持ちだったでしょうか。想像してみてください。命がけでイエスをメシアだと信じる人を迫害しようと思ってきた。でもそのイエスは生きていた。そのイエスは存在している。よみがえったというのは本当だったんだ。でも一方で、いやあれはちょっと偶然そんなことが起こって、空耳でそんなことが起こったんじゃないかな。でパッと目を開けようと思ったら何も見えないわけですよね。ああやっぱあれは事実だったんだ。多分そんなことをこう3日間彼の心の中で反目して、いた。一方ですね、ダマスコにアナニアという人がおりました。でこの人は、イエス・キリストをメシアだと信じる、まあ、いわゆるクリスチャンですね。で、サウロが来るということを聞いてるわけですよ。もうこの後の言葉で分かるんですけども、もう戦々恐々としてたと思うんですね、いつ自分も捕まえられるか。でも神様に一生懸命祈ってたと思うんですよ。神様どうぞこの町のクリスチャンたちを守ってください、あの恐ろしい鬼のサウロがやってきますが、どうぞ助けてください、守ってください、で祈ってる時に神様がアナニアよって声をかけられた。そしてパウロのとこ行けって言われた。今彼は祈ってる。そしてあなたが行って手を置いて祈ったら目が見えるようになるという幻を 見せてあるから行って祈ってこいと言われるんですね。アナニアどうでしょうか。はい、分かりました、行ってまいりますとは言わないですね。そりゃそうですよ。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため最初から権限を受けています。神様何をおっしゃってんですかと。あの男何しにここに来たか知ってますよね。どんなひどいことをエルサレムにしたかあなたご存知ですよね。そんな男のところに私行くんですか。もうまさに捕まえられに行くようなもの、あるいは殺されるかもしれない。でやっぱりとりあえずは拒むわけですね。それは私でも拒むと思いますよ。勘弁してください、隣の誰かに言ってもらってください。私はもうそのサウロなんて嫌です。でもそれを聞いて神様、主は言われた、行けっていう、厳しい命令ですよ。これ行け、叫んでる、行け、白子の言うんじゃない、行け、白子の言うなとは書いてないんですけども行け、一言ですよ、行け。さらにね、こう言われてますね。あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器なんだ。まあこれを聞いてまた二度びっくりでしょうね、アナニアは。あの迫害者のサウロ、後のパウロ、神様が選んでおられる器なんだと。私の名を伝えるため、イエス・キリストの名を伝えるため、異邦人王たち、イスラエルの子らに、すべての人たちに私の名を伝えるために選んだ器なんだ。何がこれ聞いてね、まあびっくりしたというか信じられなかったでしょうね。でもそう言われて意を決して出かけていきました。出かけて行ったんですけども、足取りは重かったと思いますよ。そうは言われてもね、スキップではいかなかったと思います、やった、僕はパウロのためにお祈りすることができるんだ、絶対そんなことはないです。3歩進んで2歩下がる、いや神様そうは言われますが、あのサウロですから、そのでもその度に、いや主の器なんだ、彼は主が選んでくださったんだ。まさにこの主の器としてチェンジされるわけですよ。今年のテーマですよね、主の手にある器。まさにこの主がこのパウロという器を練り直してね、ここで主の御名を伝えるために用いられるんだ。まあ重い足取りを引きずってユダの家へ行きました。アナニアです、ここにサウロがおられますか。おります。あ、いるんだ、いや神様の言う通りだったな、恐る恐る家に入ってきますとね、それらしい人物が、まあ現物見たことないですからね、それらしい人物が、顔写真があるわけじゃないですから、うずくまってるんですよ。でお祈りしてる、多分こんなになって、で恐る恐る近づいて、サウロさん、実はカクカクしかじかでここに来るように言われたんですと。あなたがここへ来る途中現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使いになり、死になりました。恐ろしく手を置いて祈った。そうするとサウロの目から鱗のようなものが落ちた。これは目から鱗の語源ですから、皆さん覚えておいてくださいね。本当にこれ目から鱗、ここから来てるんですから。神様がなんかサウロの目の中入れといたんですね、コンタクトレンズみたいな、見えるはずがないですよ。でアナニアがこう手を置いておいたら、それがポロンと落ちて、まあすごいですねこれね。 その次、そこで身を起こしてバプテスマを受け食事をして元気を取り戻したと書いてあるんです。18節19節ね。これなんかおかしくないですか、順番が。三日三晩彼は飲みも食べもしていないんですね。で、穴に手を置いてもらって鱗のようなものをして目が見えるようになった。私なら最初に何か食べるものはないかと言いますよ、ね、お腹空いてますよ。三日三晩何も食べてない。今だってお腹空いてますか。私、それは別の話。パウロは身を起こしてバプテスマを受けたと書いてある、ね、まずもうイエス・キリストを信じる弟子になりたいと思ったんですね。何をさておいても、皆さん私にバプテスマをお通しください、私もあなたたちと同じ弟子になりたいんですって言ってですね、まあみんなびっくりしたでしょうね。恐る恐るですよ。それでもサウロがそう言うんだからでバプテスマを授ける。そうするとようやく彼もほっとしてご飯を食べて元気になった、ね、それからまたすごいことが起こりました。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えたという。何しに来たんですか、ダマスコに。何しに来たんですか。この人こそ神の子だと述べ伝えに来たんですか。そうじゃないですよね。この人こそ神の子であると言った連中を捕まえて、ね、牢屋送りに使用するために来たんじゃないですか。それなのにパウロはこの人こそ神の子であると述べ伝え始めた。当然人々はこれを聞いた人々はみんな非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。当然の反応ですよ。まあびっくりしたでしょうね。しかしサウロはますます力を得て、なんで力を得たのかよくわかりません。ますます力を得て、反対されれば反対されるほど彼は力を得て、イエスがメシアであることを論証して、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。ダマスコにいたユダヤ人は、まあもうみんな、何が起こったのかっていう。そしてその後、まあ、いろんなことが起こっていくんですけれども、今日はこのまさにありえないチェンジですよね。ありえない。迫害者であったパウロを宣教者に変えられたんです。迫害者であったパウロを辞めさせたわけじゃないんですよ。迫害者であったパウロを宣教者にされた。これ神の技ですよ。これ神の技。イエス様はマタイの16章26節で、それは人間にできることではないが神は何でもできるっておっしゃってます。まさに神にはできるんだと。チェンジっていうのは神の技であるし、神がおられるということの証拠なんですね。なぜ神様はパウロを選ばれたんでしょうか。もうちょっといくらでもマイルドな人はおったじゃろうし、弟子になりたそうな人もいたと思うんですよ。一番そうじゃないですよ、この人。一番そうじゃない人ですよ、ね、迫害してたんですから、迫害に命かけてたんですから。でもわざわざ神様はパウロを選んでるんです。そしてダマスコまで呼び寄せてるんです。エルサレム怒ってないんですよ。わざわざダマスコに来るのかって待ってるわけですよ、イエス様がね。上から、ああ来た来た、ね、近づいてきたぞと。お前は今から何が起こるか分かっとらんだろうみたいな、ね、ちょっと意地悪な感じ。僕が喋るとイエス様はそんな意地悪な方じゃないんですけども、まあ、まさにこのダマスコっていうタイミングでね、ダーンとこの光を当てて目が見えなくなって、でアナニアに手を置いて祈っていたら目からポロッとなんか落ちてですね、まあ神様なさること、超自然的な技ですよ。でもこれも事実ですから、神様は人を作り変えようと思ったら何でもされるんです。何でもされるんです。皆さん、神はどんな人でも変えられるんです。あの人はダメだと思ったらダメです。あの人は無理、だいぶ思ってるでしょう皆さん。いや先生そうは言うけどね、あの人は無理ですよ、ね、それはありえない。 そう思う人のために神様はわざわざパウロを選ばれてるんです。私たちに対するこれは神様からのメッセージですよ。私はあの迫害者パウロを宣教者にしたんだから、ね、私が変えられない人はないんだよということですよ、ね、皆さんアーメンですか、ね、私たちの頭の中で私たちの信仰の明かりでまあこれは無理だろうなとかここまでだろうなとか思ったらダメなんです、ね、もう今の時点で皆さんの頭の中にインポッシブルという言葉を不可能という言葉をね削除してください。神にはできるんですね。私はできません。でも神にはできる。必要とならば天から光を下して声をかけることだってできるわけですから。まあパウロにはこれぐらい必要だったんですね。だからこれぐらい必要な人にはこれぐらいされるということですよ。特別仕様じゃないんですよ。でももう一つ不思議なことはパウロはここで完全に作り変えられて迫害者から宣教者になってるんですけど彼の中に変わってないところもあるんですよ。全部変えてるわけじゃないんです。彼の熱心さであるとか行動力であるとか変わってないんですよ、ね、立法に熱心だから立法に背く人たちはもう放っておけないから捕まえて牢屋に投げ込まなきゃいけないと。でもイエス様が救い主だと思ったら今度はそれを、まあ、真逆になってですねイエス様のことを伝えなきゃいけない。その彼の熱心さとか行動力はそのまま用いられてるんです。サウロはサウロなんです。そして後に出てくることですけれども彼が律法学者であったがゆえにですね彼の手紙の中でも分かるように律法は限界がある。立法によっては救われないということをパウロだからこそ言えたんですね。誰よりも立法に熱心だったから。だからそういうところを読むとやっぱりパウロなりにどっか限界感じてたんでしょうね。でも限界を感じたからこそなんかそれを払拭するように迫害に走ったのかもしれません。人間そういうことありますから。でも神様はその彼の熱心さであるとか行動力であるとか立法の知識だというところはバッチリ用いられて、そうでないところイエスはメシアかそうでないかってそこだけゴロッと書いて、ね、頭だけすげ替えてって感じ。これは神の技ですよ。私たちには思いつかない。でも神様はなさる。でも最後に忘れちゃいけないことがあるんですね。この話の中でパウロがチェンジされるために用いられた人がいるでしょう。アナニアっていう人ですよ、ね、ここしか出てきませんよ。ここしか出てきません。まあ、それこそ名もない一人のクリスチャンですよ。サウロが来るっていうんでビクビクしてた人ですよ。多分ねダマスコのクリスチャンの中で一番気の弱かった人じゃないかなと僕は勝手に思ってますけど、怒られるかもしれませんが、お前あそこで敵のことを言ったなって怒られるかもしれませんが、ね、でも神様から声をかけられてアナニアよって言われてねここにおりますって答えて、これ大切なことですよ。神様に声をかけられて、ね、誰々さん、あ、私ちょっと今留守です、今ちょっと忙しいです、ね、また今度してください、ね、今日はちょっと教会モードじゃないので、ね、アナニア、はいここにおりますって、ね、パウロのとこ行ってお祈りせえって言われてもね、いやいやいやそれは無理ですよと拒んでるんですね。でも神様が行けって言われて、行けっていうのはもうね我々みんなに神様が言われてる命令ですから、死の子の言わず行けと、死の子の言わずと帰ってきましょうかな、ここに ねとにかく行けと、じっとしてるなと。まあ聖書を読むとね神様のなさることっていうのはほとんどお膳立てされてます。この場合もそうなんですよね。パウロに光を当てて目は見えなくなった。そのパウロに対してアナニアっていうのが来てお前の上に手を置いてお祈りしたら目が見えるようになるよって一応言ってあるわけですよ。でアナニアにも行ってどこどこ行って手を置いてお祈り、アナニアにすることはただ出かけて行ってお祈りするだけでしょ。もう 99% お膳立て神様できてる。そこに私たちがまるでこのジグソーパズルの最後の一個のピースをはめるがごとくですね、神様は私たちを用いてくださるんです。これまた神の技なんですね。アナニアおらんでもいいと思うんですけど、神様はいやいやいやいるよと、 これまた励ましじゃないですか。まあ、この中にパウロみたいな人はおらんと思います、ね、はっきり言いますが、そう言うと怒られますね。パウロみたいになる人もいると思います。それは私が限界作っちゃいけませんけども、ね、それは世界に出ていく人もおると思いますが、まあ、でもね、ほとんどアナニアですよ我々ね、うん、ほとんどアナニアですよ。でも神様は神様の技のために誰かを用いられるんです。名もなきクリスチャンを用いるんですね。皆さんも神様から声かかりますよ、ね、行きなさいと、あの人のところ行きなさい。でもその時に、いや神様、あの人は無理、あの人はもう昔から浄土真宗創価学会で、ね、もうクリスチャンが嫌いで嫌いで、いやもう私は行きませんって寝たふりしたらどうなりますか。何も起こらないんですね。行けって言われますよ。行け、しぶしぶもうね、3歩進んで2歩下がってもいい、ね、頑張っていきましょう。そしたら神様は用いてくださるんですね。あなたがアナニアになる、私たちが誰かのチェンジに携わることができる、これが福音です。これが聖書の教えなんです。お祈りしましょう。天のお父様、大使徒となり世界にあなたの福音を伝えたパウロ、しかしかつては迫害者でありました。でもあなたはこのパウロの熱心さや行動力、それを用いて、そして特別な方法で彼を作り変えられました。あなたに不可能なことはありません。必要とあらば、あなたはどんなことでもして私たちを作り変えてくださる神でありますから感謝をいたします。そしてまた、このあなたの偉大なる技のためにアナニアを用いられた、なんと感謝なことでありましょう。神様、私たちもまた第二第三のアナニアとして、誰かの人生が作り変えられるためにあなたは用いようとしていてくださいますから感謝をいたします。あなたに呼びかけられたときに拒むことなく行くことができるように、神様、あなたの御業を信じて、どうぞ私たちをも使わせてください。そしてあなたの偉大なる働きに私たちも関わらせてくださり、共に主を見上げ、主の栄光を仰ぐことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。